バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第292回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
文吉です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
2018年7月11日0時26分というところでございます。
はい、
いや台風一過ですね。
そうですね。すごい。こっちは全然そうでもなかったんですけどね。
台風というか熱帯低気圧に変わって帯状の雨雲がずっと居続けたというか、こう流れても流れても雨雲がいたっていう、はい、そういうことですよね。
はい。
今回、いやーそっちはそんなにひどくなかった？
いや関東ひどいも何も全然でした。
おお、そう。
だからニュースで見てとんでもないことになってるなっていう、
そうですよ。
もうなんか別の国のように感じで言っちゃよくないんでしょうけど、でも本当に全然こっちはそういう感じではないので、
う
ん、
そうか。いやーね、もう降り続いてましたよ雨。
はい、そうみたいですよね。うん、
暴風やね、ほんまに。あれ台風やったよね。なんかでも台風じゃなかったらしいけど、台風がもう壊れて、うん、でもすっごい雨だったね。
そうですね。
まあでも本当にね、こう、のんきにバストラしてるようですけれども、被災してる方もね、はい、もしかしたらおられるかもしれないので、
いや結構私もね、直接行ったことがあるような場所が結構ニュースに出てるもんだから、かなりちょっと。変な話、去年ちょうど旅行に行った場所だったりとか。
ああ、そうなんだ。
はい、あの今関西の方が結構すごくなっていますけど、岡山とか、あと、あの実は岐阜の高山方面の方もすごくて、
あの急峻な山があるとかね。
あの高山本線っていう電車が本当に岐阜の山と山の間をこうずっと通って富山の方に出ていくんですけど、で私去年あちらの高山の方から、あの白川郷って有名なね、
あの屋根のこんな可愛い、
そうです、あっちの方も行ってきたんですけど、もうあそこら辺の電車がもう全線不通で、要は何箇所かで全部土砂崩れて線路がもうねじれてもうブワーってなっちゃってるところがあったりして、で私実は結構電車で旅行するのが好きだったんで知ってるんですけど、確かね、6、7年ぐらい前だったか、もうちょっと前だったかもしれないんですけど、やっぱり同じような土砂崩れで、どっかの駅とどっかの駅の間がもう1年間それ以上の期間ずっと普通になってて、
そんなに、
でバス、代行バスがずっと走ってたっていう時期があったんですけど、またあそこの近いところでまた同じようなことが起きちゃったりして、でも本当この自然災害っていうのは本当こう、なんて言うんでしょう、己の無力さを感じますよね。
いや本当に己のというか、そうやね、この人類というか、なんというか生き物の弱さというかね、一瞬やね。まあライフラインから交通からもう一瞬やったね。今年は地震もあったし、こういう台風といいますか嵐も来てるし、
比較的関東って逆にそういうのあんまり起きてないので、
まあ雪がすごかったんじゃ
ない？そういうことはありましたけどね。
ここ1年で言うとね、あの雪の交通麻痺すごかったでしょ。
ああ、まあまあそうですけどね。
あれ巻き込まれたんでしょ、文吉も。
まあでも半日もしないうちにとかっていう状況だったりはするので、まあまだ、家出なきゃいいぐらいの状況ではありましたんでね。
そうかそうか。なるほど。まあ今日もじゃあ被災者がね行ってるかもしれないし、そしてこのバストラをね、
はい、
まあね、こう体育館で聞いてる方もいるかもしれないんで、
はい、
どういうんですかね、被災者の気持ちをいたわりながら、
はい、
明るい感じのバストラにしていきたいなと思います。
そうですね。そうですね。まあ、あの体だけは元気にしなくちゃいけないということで、私なんかはあの青汁を、週に3日ぐらいはですね、 飲んでるんですけど、
うん、
あのなんだっけな、うん、ちょうど通勤途中に桜木町って駅があるんですけどね、みなとみらいの最寄り駅でもあるんですけど、
うん、
そこの駅中のとこにあるお蕎麦屋、
う
ん、立ち食い蕎麦屋で、
う
ん、いつもなんか生青汁を売ってるんですよ。もうその場でコップ一杯で飲めるやつを。
へえ。
もうほんとドロドロのものすごいやつ。
お蕎麦屋さんなんそれは。
お蕎麦屋さんなんですけど、え、もう駅蕎麦、駅のくっついてる蕎麦屋さ ん, ん。
あるあるある。そこに青汁とか売ってる。それは結構関東の文化ではないん。そこだけ。
関東の文化ではないです。ほんとその店だけなんですけど。
へえ。ほんでこっつい濃い青汁なんや。
そうなんですよ。もうほんとに生青汁なので。
ほほほほ。
だからたまにこういう台風とかそういうのがなんかあったりとかすると、
うん、
あのケールのこう仕入れが遅れちゃうみたいで、
なるほどなるほど、
たまにこう青汁本日は発売あの販売停止とか言ってこう赤い看板が出てたりする日もあるんですけどね、そこで週2回ぐらい、まあ、健康のために 2,3、
うん、
回はわざわざ途中の桜木町で降りていっぱいコップ飲んでいくみたいなことをやってますけど、健康のために
そうなんや。
ついでに言うと、うん、これちょっと言いたかったんですけど、
うん、
ちょうど昨日は納豆の日だったらしいです。
あ、そうか、7月10日納豆ね。なるほど。
納豆もね、ほぼ2日に1遍か、うん、毎日と言ってもいいぐらい食べてるんですけど、
ああ、それはね僕も食べてますわ。
これもね痛風になる前からそういうことはやってたんですけどね。
おお。
青汁にしても納豆にしても
ちょっと待ってよ、納豆は痛風にいいって言うやん。
そうなんですけどね、
なんでそんなちょっと痛風になる前から食べてんのに痛風になってんのよ。
わかんないんですよね。だから他の何かが悪かったんですよね。
なあ、よっぽどプリン体食べてるか、やっぱでも遺伝子が大きいんかな。どうですか。
私の身内で誰もいないんですけど、ね。
そうか、言うとったな前の収録で。
はい、
そうか。なんなんだろうね。へえ、でも青汁をわざわざね桜木町で降りて、
はい、
飲みに行くっていうのすごいあれやね、健康志向高いんやね。
そうですね。
意識が高いね。
そういう風にしてるんですけどね。
で実際飲んだらこうなんかちょっと変わったりする？
いや、わかんないですけど、
うんうんうん、
まあどうなんだろうな。でもまあ体風邪とかはやっぱ引かないんで、
あ、
まあ調子いいといえば調子いいし、
うん、そうなんか、うん、であれってな、なんか裏が取れないでしょ、ああいう健康なんか食品系というか。
そうですね、だから本当に薬局で売ってる粉末のやつとかって実際どうなのかなと思うんですけど、そこら本当ドロドロの本当になんか作ったようなやつが、
うん、
本当にあのよくお家で冷蔵庫に入れる麦茶入れるような、
うん、
あのタッパというかなんかそういうのあるじゃないですか、
うん、
ああいうのに普通に入ってて、うん、それをこうやって一回コップに入れる前にこうぐるぐるなんかこう振ってかき混ぜてからコップにこう注いでくれるみたいな感じで。
ああ、なるほど。
あ、もう本当のなんかこう手作りの生のみたいな感じです
。へえ、すごいなそれ。
ですよね。
桜木町、
まあ、そんなの健康のためになんていうふうにやりつつも、あと前健康診断がちょうど、
うん、
痛風で痛みが引いた1週間後にあるというですね、このタイミングかっていう健康診断も会社で受けてきたんですけど初めて再検査に引っかかりまして、
やっぱり痛風系のやつだったの？
いや、それはでもあの前 の, あの紙に書くじゃないですか、いろいろ、
うん、
あれにもその痛風になったか薬飲んでるっていうのは丸つけてて、
うんうんうん、
その上でやったら何で引っかかっていうと心電図だったんですよ。
マジかよ。
不整脈のなんか恐れありみたいな、なんかそんな感じので、であと病院行って、
うん、
なんか再検査受けて、
うん、
で踏み台昇降ってあるじゃないですか、あの階段上がって降りてって、あれやった後に、
うん、
そのもう一回心電図をやり、
うん、
あとは本当に、うん、なんて言うんでしたっけ、本当にエコーで心臓のとこをこう見るみたいなのもやって、
うん、
で結局その日のうちにすぐ結果出て、
あ、どうやった？
全く異常なし。
よかった。
しゃっくりみたいなもんだなとか言われました。
ああ、そう
なんや。その変な振れ幅が多分出てたんだと思うんですけど、
その検査した時にね。
はい、
なるほどなるほど、よかったじゃない。
もうなんか今年はもう健康的なことでろくなことないななんて思いながら、半分ちょっとこういじけながらですね。
いや、ほんま心臓なんかあったでも怖いもんな。
そうですね。いや、でも今までそんな指摘されたことないし、動機切れ、息切れもしないし、胸が痛い、心臓が痛いってこともないし、膝は痛いけど、足は痛いけどっていう状況だったんで、
うん
うん、でも ね、いざこう問診受けてる最中に、
うん、
あのちょっとうーんって考え込まれた後に、
うん、
じゃあちょっとこれやってみようかとか言われると、うん、え、なになになにとか思っちゃう。
なるよね、ちょっと怖いよね。
はい、そんな、だからなんかすごい嫌な気分だったし、
うんうんうん、
で結果出るまでの間、ちょっとそのすぐ目の前のとこ大きな病院だったんですけど、
うんうん、
すぐその目の前のとこのソファに座ってたら、
うん、
まあ、大きな病院なんで混んでるんですけどね、
うんうん、
私の隣に座ってる方がもう本当に苦しそうにしてぜいぜいぜいぜい言ってて、もうなんか油汗かいてなんて状況だったんで、もうなんか病院って本当怖いですよね。自分もなんかすごいこう恐ろしい状況なんじゃないかって、
うんうんうんうん、
大きな病院とか行くと、
うん、いろんな人おるからね。
あとガラガラガラガラあの、ね、あれを引きながら歩いてる人とかいたりとか、やっぱりそういうのをこう見ちゃうとどうしても、うん、自分自身もなんかちょっとこう血の気が引いてしまうというか、
そりゃそうやわ、
力が抜けちゃうところがあるので、なるべくやはり病院に行かなくて済むような状況っていうのを作らなければなと思う今日この頃でございますが、
からの青汁やってんな。
そうなん
です、ね、青汁やっぱりねいいんかな、
どうなんでしょうね。でもあれ緑のでもケールなんですよね。
ケール
ピーマンとか緑のあれが全部入ってるとか、そういうのとはまた違う。
うん、あとすごいこう特許を取ってるとかじゃないんでしょ。青汁って結構いろんなメーカー出してるよね。
めちゃくちゃ出してますよ
ね、うん、あれは誰でも作れるものなのかしらとか、
もうなんかね、
うん、
1袋がもう50円ぐらいのものから200、
うん、
1袋だけで200円以上するものとか、
うんうんうんうん、
なんかピンキリなんで、
うん、
なんか50円ぐらいのやつとか 2,30 円ぐらいのやつってのはあんま意味ないのかなと思ってみたりとか、
あれなんなんやろうな、
不思議ですけどね。
うん、
まあ、でも悪いことはないんだろうと思って。
そうだろうね、
うん、まあ、そういうのも飲んでた時もありましたけどね。でもやっぱり一番いいのは直接物から直接取ることだっていうふうによく言いますけどね。
そうやね、
丸ごと食べるとか、
うん、サプリとかじゃなく、
そうですね、
うん、
でもなんかね、
うん、
どうなんでしょうね、あのサプリとかもね、
うん、
私ずっと月刊バスケをね、
うん、
こうまあ本当に本格的にバスケを始めた中学生の頃から毎月毎月こう買い続けて読んでるんですけど、
うん、
例えばあれ今 3×3 の監督になった長谷川さん、
はい、
秋田のおさんハピネッツにいて、
うん
うん、まあレジェンドっちゃレジェンドですよね、
うんうんうんうん、
あの人が日本代表に行ってる時の、
うん、
その遠征のバッグの中を見せてもらいましたなんていうコーナーが月末で昔あったんですよ、
うん、
そしたら選手によってはその音楽聴くための何々が入ってるとか、
うんうん、
ポータブルディープが入ってますとかね、遠征先で必ず見てますとか本が入ってますとかそういうのがあるんですけど、
うんうんうん、
長谷川さんはもう、うん、なんていうんだっけ、なんとかタブとかそんなのばっかもうゴロゴロゴロゴロ出てくるんですよ。
そうなんや。
もうシーズン中は絶対酒飲まないってことと、
うん、
常にこういったものを飲んで、
うん、
栄養とかをこうしっかり取れるように、
うん、
もう徹底的にやってますみたいなのがあって、
うん、
いやこの人本当プロだななんて当時は、
うん、
ね、驚いたもんですけど、
うん、
でもよくそういうこうね、ああいうタブレット的なタブみたいなのを飲むっていうのって、
うんうんうん、
実はあんまり良くないとかって話も今になってはなんか最近出てくるので、
そうやな、
実際どうなんだろうな、
どうなんやろな、飲まへんより飲んだ方がいいような気もするしな、そうなんやろ、なんか吸収が、
あの時とか、キ
ッさん、
当時は育英の時とかなんかそういうのってありました？
僕はちょっと飲んでましたね、飲んでたけど、僕はちょっと昔はさ、ほら筋トレしたら背が伸びないって言われてたりした時代なんで、
はいはいはいはい、
今はね筋トレしてもそんな、もう当然もう、はい、ロシアの体操選手みたいに、昔の人って筋トレしたら誰でもロシアの体操選手みたいになると思ってた時代だったじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
でもバスケでそんななかなかなれないじゃないですか。
そうですよね、
それやのにそれで背が伸びひんって言われてて、僕は父親がでかくて自分がちっちゃかったんで、騎士は絶対伸びると、だから筋トレしたらあかんという。
なるほどなるほど。
そう、ちょっとこっそりしたりしてたんですけど、
うん、
まあ、そんな他のコーラがやってるほどはしてなかったですね。でもまあプロテイン飲んだりしてました。
あとバナナをなんかね試合の前とかに食べてる人っていましたよね。
そうですね、
うん、
で今みたいにビダインゼリーみたいなね、
はい、
あんな栄養補助ゼリーみたいな食べやすいものなかったから、バナナが一番食いやすかったんですよね。
あ、そうですよね、
うん、当時はなかったな。
まだウィダインゼリーがそんなに流行る前だったのかな、
うん、あるのはあったんかな、もしかしたら。でも
あったとは思うんですけど、
コンビニで買えるとかじゃなかったもん。コンビニなかったもん大体。
ああまあそうですね、
うん、そんな時代でございましたよ。
あと関係ないんですけど、うん、あのバスケ その変に筋トレとかやりすぎると、うん、なんか足が短くなるって話ありませんでした？
ああ、なんかそういうのも聞いたことある。
足が短くなるというか足が伸びないっていうのか、うん、いや私中学入った時に、
うん、
あの1年生は並んでなんてこう並んでこう最初練習見学してる時に、
うん、
なんかちょっとこう一個目にふざけた先輩がいたんですけどね、
うん
うん、まあ、あのバスケの後でも足短くなっちゃうけど大丈夫とか言ってこう言ってくるんですよね。
ほうほうほう、
そうなんだとか言いながらその帰り道にこう友達と話しながら帰ってったんですけど、
うん、
それから1週間後の練習時代の時に対戦チームっていうのが全員本当に足短くて、
うそ、
いや本当にあのバスケやったらこうなるっていう、足が短くてももが太くて、
うん、
で胴が長いっていう本当そんな感じの人たちばっかりだったんです
よ。
だから、俺らもこうなるのかよみたいな感じで本気で嫌になったことありましたけどね
マジかよ。
今思うと昔のバスケの本見ても、
うん、
本当の昔のやつですけど、
うん、
なんか結構そういう人は結構写真に写ってるので、あ、まあバスパンとかのソックスとかそういう、
うん、
身につけてるもののせいとかもあるのかもしれないし、
うんうんうんうん、
一昔前の体型とかでやっぱそういう純日本人体型の人が昔多かったからなのかとか、まあそんなのなのかもしれないですけどね。
そうなんかな、昔の方が絶対長く見えそうやけどね、あんなめっちゃ短いホットパンツみたいなすんごいやつ履いてたもんね昔。
そうです
ね、海パンかバスパンかっていうあ、今のはもうハッシュタグやな、海パンかバスパンか
そうですね、いやでもいい時代になりましたね、プロでバスケ見れるなんてね。
うんうん、ほんまやな、
はい、
本当に。
そう、今日の
うん、
メインネタと言いますか。
そうですね、そろそろバストラ始めましょうよ、
はい、うんうん、そうですね、うん、ちょっとすごい長かったですね前置きがね。
いやこれはね多分バストラ始まって以来の記録やと思いますよ前説17分20秒だからね。
明日キリ君あたりから前置き長すぎやわっていうラインが来そう
ですはい、お願いします。
やっと B リーグの、うん、まあ、開幕カードが決まるなんていうことでね、昨日だったかな、
うんうん、
記者会見とかなんかね、かなり大まかな形で、
うん、
やりましたけれども、
はい、
うん、まあ、まだね外国人選手とか含めてチームがまだ決まってないような状況なので、
うんうんうん
うん、まあ、複雑な気持ちで見てるファンの方も多いんじゃないかと思いますけどもね、
うん、
そんなことより選手先に決めろやとかヘッドコーチ決まってないやんっていうね。
あ、もうそんなのあるな。
それなのにアーリーカップのチケットももう売り始めるというね。
そうそう、あれどういうことなの、もう組み合わせが決まってないでしょ。
そうですね、だから決まった瞬間、
うん、
まあ転売じゃないけど、そういうような構造に出る人とかもいるんでしょうね。ちょっと早すぎますよね。
で売り切れてるとかじゃないんでしょ。
いや多分そんなことはないと思います。
そうやんな、うんうん
うん、
なるほど。
で私の大好きな栃木ブレックス、
はい
はい、初戦はなんとアウェイで福岡、うん、ライジングゼファー福岡と対戦ということになりまして、
おお、これは2部から上がってきたとこですね。
しかもアウェイ、
アウェイ
でこの超人気チームブレックスを呼んで、
うん、
ホームでどんなことをやってくれるのかというところなんですけど、
何
を隠そう、
うん、
あのライジングゼファー福岡っていうのは、
うん、
私以前ここでお話ししましたけれども、
うんうんうんうん、
経営者が変わりましてですね、
ほう、
うん、まあ、若手のやり手、
うん、
まあ、パフォーマンス好きなのか、
うん、
本当に実力もある人なんだとは思うんですけども、
うんうんうん、
まず経営方針を変えるみたいなところもあって、まずは取締役にホリエモンを、
おー、ホリエモン入ったところやね、うんうんうんうん、
あとは私がこれは何なんだって言いましたけど、チアを切りましたよね。
うんうんうん、そうやね、これは前ねモン吉話してくれてたもんな。また、
はい、新しいエンターテインメントの形を追求していくためにという、
うん、
だからといってチア切ったってこれ結局金ないだけなんじゃないのかっていうことと、本当にそれ以上のものを見せてくれれば、
うんうんうん、
それはそれで衝撃を呼ぶということになると思うんですけどもね。
そうやね。でその辺はまだこう匂わしてないわけ、はい、
そうなんですよ、まだそれを何するのかっていうところ。
そうなんだ、
まあなんかね、
うん、
でもね、
うん、
こうもったいつけるようなことばっかりやってるってやってますね。例えばそのツイッターとかでですね、
うん、
いよいよ明日まず1人目の選手を紹介します、ヒントはなんとかとか言いながらこう影をこう黒い影を見せて、でヒントはイニシャルでなんとかなんとかとか、またこう日によってこういよいよ明日は2人目ですとかいう形でもったいぶりながらこう、
なるほど、
そうするとわざと他のもっと有名な選手かって思わせるようなヒントをあげといてこっちかよっていう、
おなるほどなるほど、
引っ張るだけ引っ張っといてなんだこっちかよって私に言わせるとそういうのが多かったんですけど、
おそうなんや、
もったいぶんのやだろうとかいうツイッターでなんかすごいこう半分炎上しかけてるところもありましたけど、
いやそれはでも狙い通りじゃないの、
まあそれも含めて狙いなんですよね、
そうやろ、
うん、
うん、
もう何でもいいからとりあえず注目させるというね、
うんうんうん、でホットワードとかさ、ホットハッシュタグみたいなのに上がってくるんじゃないの、
多分そうだと思うんですけど、ね、
バスケのカテゴリー行って、うん、なんか、うん、ホットキーワードみたいなんで出てくる、
ね、でこのやっぱそうですね、うん、でこの注目の待つされる理由としては、
うんうんうん、
そもそも福岡でまともにチームが成功してないわけですよね、
うん、
2回もこう9分だか5分だかになってるチームが出ていて、そんな中でここで、
うん
うん、で先にチア切るっていう、先にまずそっちの方だけ切る方だけ切って新しい方は発表してない、うん、これはまた随分引っ張ってますよね、
そうやね、
うん、
でそれの代わりになるものエンターテインメント気になるわ
ですよね、
気になるわ、
まあ実際2部、まあ、B2 ではね、
うん、
まあ西側の方ではまあ圧倒的な強さで、
うん、
秋田と2強ってことでね、
うんうんうん
うん、最後ももつれて2勝1敗で優勝してっていうことで、実力はまあもちろん文句なしで B1 に上がってきたわけですけど、
うん
うん、ただ B1 でどこまでやれるかっていうのはなんだかよくわからないですけどね、
うん、
でも結構やっぱり補強はしてますよね、
補強はしてる、
うん、ただね、うん、スタメン選手というわけではない選手とか、
うん、
例えば琉球ゴールデンキングスにいた、
うんうん、
なんだっけ、名前がまた出てこなくなっちゃった、大堀出身の
いっぱいおるで、
あの若い選手です、
一番若い
13番、はい、
あ
名前が出てこない、
ガッチリした子ね、
そうです、これ
ちょっとリスナーさん
ごめんなさい、
リスナーさん教えて、
ごめんなさい、ライジングファンの方ごめんなさい、
ね、あのイケメンじゃないか、分かんない、ね、分かんないな、しかもね今こっそりウェブサイトをカンニングしようと思ったんだけど、
はい、
今選手情報は随時更新いたしますようになっちゃいました、
あー13番なんですけどね、キングスの元、うん、高校からキングスにいきなり、
そうそうそうそうそうそうそう、
はい、
分かる、ちょっと待って、ここまで来た気持ち悪いから調べる、よいしょ、出てこないかな、津山選手、
あそら津山、
津山選手、
そうですね、
はい、
うん、
うんうん、
まあこういった選手が入ってきたりとか、
うん、
まあもともと九州の選手がね、
うん、
まあ結構、まあ、大堀の選手が結構ね何人かいるということで、
そう
ね、うんうん、ただ今のままだとちょっとね上位にはいけないんじゃないかっていう感じなんですけどね、
うーん、そうなんや、
で逆に対戦するブレックスはブレックスで、
えちょっと待って、でもあれは、
はい、
あそうか、えハッサン・マーティンは、
ハッサン・マーティンはもともとキングスにいましたけど、
うん、
今は海外挑戦してます、
あそうかそうかそうか、
あの渡辺裕太選手と同じで、
はい、
今ちょうどサマーリーグに出てまして、
なるほど、
ボストン・セルティックスのメンバーで出てます、
うん、はあ、
結構ね豪快なダンクを決めたりとかして話題になってますけど、
うん、
まあ、それはそれでね、
うん、
いいニュースなんですけど、
うん、
やっぱり後半何分になってやっと出てきてみたいな話だったりするんで、
あそうなんや、ちょっと
あれいつもその渡辺裕太君も含めて、
うん、
サマーリーグからロスター入りする選手っていうのは、
うん、
各チーム1人ぐらいですか。
いや全然知らないね。
なんかサマーリーグから行く選手ってそんなにいないと思うので、いない、うん、もうちょい活躍してくれないと、うん、渡辺裕太選手もまだ全然だと思うんですよね。
あ、そうなの。
なんか、うん、あのニュースに出てたのは、
うん、
ですね、なんとかっていう契約システムがあって、
うん、
何日間 NBA と契約できるっていう、なんかそういうこうなんかシステムがあるんですよ、契約システムが、
うんうんうん、
でその候補に今2人候補上がってて、1人が渡辺裕太で1人がもう1人の選手らしいんですけど、今そっちの選手の方がちょっと有利だとは言われてるみたいなんですけどね。
あ、そうなんや。
そうするとどこかのタイミングでロスター入りできるってことがほぼ確定するだろうっていう感じなんですよ。でそうじゃなかった場合っていうのはもう正式にオファーを受けて、
うんうん、
どっかのタイミングで契約してっていう形じゃないとなかなかないんでしょうから。そうですね、まあ、なんかスリーポイント何本決めたとか数字だけ見るとね、なんかそこそこ活躍したように見えたりするんですけど、
うん、
実際サマーリーグで活躍したからこう呼ばれるっていう保証があるわけではないだけに、
うん、ちょっと待って、あの、はい、サマーリーグって何。
サマーリーグじゃなかったでしたっけ。
いやいや、そうね、サマーリーグって、
はい、
どんな役割を果たしてるの。
ちょっとこれ私も正確なあれはわからないですけど、
うん、
まあざっくり言うと、うん、その今の段階で契約してるわけじゃないけれども、
うん、
候補とされてる選手がこうわーっていっぱいいる中で、
うんうん、
あのいろんなチームからうちのチームの一員としてそのサマーリーグ出ないかみたいな形の、
うんうんうんうん、
でどこのチームに呼ばれるかってことにもよるんでしょうけど、うん、その呼んでくれたチーム、参加したチームとその契約の可能性があるってことですよね。
ああ、なるほどね。
だから渡辺裕太もいろんなチームから多分誘い来てた中で、
うん、
ネッツを選んだっていうことだと思うんですけど、ネッツの一員として、
うん、
だからこの中で誰かが補欠になれるかもしれないみたいな、そういうこう、
なるほど、
まあ、補欠というかそのもしかしたら契約がもらえるか
もしれない、もらえるかもしれないと、
まあ、トライアウトみたいなもんなんだけど、
うん、
指名されるとしたらそのチームは決まってるってことなんでしょうかね。だからネッツのサマーリーグに出ておきながらセルティックスに指名されるとか、セルティックスと契約するってことはないのかな、
うん、まあ、あれにしても可能性としては低い
でしょうね、
うんうんうんうん、なるほど、そういうことか。
そうですね、もともと竹内選手なんかも参加したことあるんじゃなかったかなと思うんですけど ね、ティンバーウルブス、あと田臥選手も例えばデンバーナゲッツとか、
うんうんうん、
あとロサンゼルスクリッパーズか、
うんうんうん、
その辺の確かにはサマーリーグに参加したことあるはずなんですよ。
お、そうなんだ。
確かそういう理由でユニフォーム着て、
うん、
試合に出てる写真とかありましたからね。
お、なるほど、
うん、ちょっと NBA のルールにはちょっと疎くてですね、まあでも確かそんなとこだとは思うんですが、
うん、なんとか NBA 入ってくれへんかな。
そうですね、でもこれで指名されなかった場合どうなるのかってことで、うん、まあ、そういったところをヨーロッパのチームが狙ってたりとかするんでしょうからね。
ああ、そうかそうか。
そこからヨーロッパの方にスカウトが来る可能性もあるでしょうし、
うん、
それでもダメなら日本でって話なのかもしれませんけど、
うんうんうんうん、ジョーダンにユータ渡辺モデルとか出てこないかな。
そうですね、うん、そういえばバスとか何履いてんですよね。
ほんまやね、
せっかくだからそういったとこもね話題になればいいのに、
うん、
まあまだそういう契約してるわけじゃないから、
うん、
多分ねそういう風な風にあんまり各メーカーが宣伝してこないだけなのかもしれないですけど。
そうやな、
あ、で話が逸れてしまったんですが、
いい、
それで B リーグの開幕カードって他にどこでしたっけ。まずアルバルクが川崎でしたっけ。千葉と川崎だったかな。
アルバルク、あった、
確か赤いところを
攻めた、立川タッピ、
はい、
うん、立川タッピ、
立川で、じゃアルバルクのホームで、
渋谷、
渋谷と、
うん、
なるほど、
うんうん、
ある意味渋谷同士なんですよね。なんか優勝挨拶を渋谷区役所でなんか言ったとか言ってましたからね、
うんうんうん、
ある意味渋谷東京ホーム同士で戦う、
そういうことですね。
で千葉と川崎だ、
千葉と川崎、
はい、うんうん、これはちょっと面白いですね。ファジーカスが帰化選手だからね、外国人選手がさらに2人使えるという状況で、
あ、そうかそうか、もうファジーカスはそうなのか、は
い、そうですよ。だからこれはこれでね、
うんうんうん
うん、千葉いきなり負けるかもしれないですよ。
いやー、前のファジーカス、キカ選手、え、キカ選手はキカ選手枠っていうのがあるね。
あ、でもそれが関係ないみたいです
から。ないんか。
うん、あとね、うん、あれなんですよ、キカ選手じゃないんですけど、
うん、
まあ、よくその話、そういう話の時に出てくる、
うん、
一岡翔音が、
うんうんうんうん、
千葉に入ったんですよね、確か。
そうなの。
もうこれは完全に帰化してるというか、
うんうん、
帰化というよりも日本国籍持ってるのかな、
持ってるのかな、
確か帰化選手でも何でもないはずなんですよ、
うんうんうん、
帰化枠とかじゃないはずなんで。
あ、そうなんや。
一岡翔、ここのとこどこのチームとも契約してなかったのがいきなり来ましたよね。
うん、うまいよね、
うんうん、だからこれがやはり帰化選手は帰化選手で、
うん、
千葉の場合だとマイケル・パーカーがいるわけですけど、
うん、
でもその一岡翔は帰化選手でもないわけで、もう日本普通の日本人扱いなので。
そうかそうか、
アキ・チェンバースとかと同じ扱いなので、
うんうんうん
うん、だから、まあ、伊藤俊介選手っていうね、日本人のビッグマンが引退したわけですけども、
うん、
そこのところにまた一岡翔音が入ってきたので、
うんうん、
まあ、高さ的なところとしては、うんうん、そんなにマイナスになってないというかね。
そうやね、
うん、
2メートルジャスト、
うん、そんな思うんですよね。
うん、お父さんロス生まれ、
お
だってお母さんは何も出てないな。
あとはね、
やっぱりに、
うん、
アメリカと日本の二重国籍やったんだって。
ヒント、あ、そうだ、で日本を取ったって
で、ね、で日本を取ったと。で当時の代表ヘッドコーチのトーマス・ウィスマンに誘われて、
はい、
日本国籍を選択したのが2010年、うんうんうん、で2011年に選出、
日本にしたという感じなんですね。
そういうことやね、
うん、
ほんでアメリカ人の父と日本人の母、
あとはね、うん、とにかくね、うん、ストップ、うん、外国人選手どうなってんだっていう、
うん、
バーンズ選手とか残ってほしいな個人的には、
どうなるだろう。
ストークスはこの前、
うん、
バーンズ T シャツを、
うん、
バーンズありがとうって気持ちを込めて販売したんですよ。
めっちゃ
本当に少数で、本当にね、50枚だか500枚だかそのぐらいしか販売しなかったらしいんですけど、ね、各サイズ、
うん、
バーンズ T シャツとか言って、
ZZ
っていう字がボーンと出てて、
うん、
でそれを知って買おうと思った瞬間、私のサイズがもう売り切れてます、
うん、そうなんや。
なんかもう LL だが、なんかもう一個上ぐらいしか残ってなくて、
うん、
ああと思って買わなかったんですけど。まあバーンズ選手な、他のチームは行かずにストークスにいてほしいですけどね。
うん、お前、うん、バーンズ T シャツや、
はい、欲しかった。
ああなるほど、 L がなかった？
L と M がなかったんですよ。
L と M なかったのよ。
あとはちょっと興味あったのが広島ドラゴンフライズが、
うん、
まあ、B2 ですけど、
うん、
去年途中で監督がいなくなって、
うん、
キャプテンの浅山選手がヘッドコーチ、
うん、
選手兼ヘッドコーチになり、
うん、
で副キャプテンの山田大二選手がアシス、うん、選手兼アシスタントコーチになり、
うんうんうん、
で2人ともコーチとかヘッドコーチとアシスタントコーチは切られたんですけど、
うん、
だけど浅山選手に関しては今年は選手兼アシスタントコーチって形で契約になったそう
なんです。おお、そうなんや。
で山田大二選手は逆に B1 に移籍しましたね、うん、あれ富山だったっけな、あれ福岡だっけ、どっちだったか忘れちゃいましたけど、うんうんうん、なんかどっかの B1 チームに移籍しましたね、
すごいな、
うん、
結構年やろ、
もうベテランですよね、山田大二選手も浅田山選手ももう34、5ぐらいにはなってんじゃないかと思って、うん、まあベテランですよね、
うん
うん、あとはそうだな、秋田がね、うん、秋田の看板とも言われてた田口選手が、
うん、
千葉ジェッツに行くというね、日本代表に入りたいがためにということでね、うん、インタビューで涙ながら、
そうやね、この前も紹介してくれてましたけど、う
ん、まあそんなこともありましたしね、
うん、
話題となるのはそのあたりかな、
いやーちょっとこれからでも悪行ね、
そうですね、
こういう時は B の熱烈なファンモン吉はどうするの、
どうしましょう、
どうしましょう、こういう間にツイッターとかどうなってんの、おとなしくなんの、
結局誰が契約したとかしてないとかもうそういったところですよね、
うん、
例えば栃木だったらライアン・ギブスいつ戻ってくるんだみたいな感じで叫んでる人もいるし、
うんうんうんうん、
そもそも今もう練習始まってるチームが多いらしいんですよ、
あそうなんや、
だから外国人いない中で決まってる人たちで 5,6 人ぐらいで、まあ、走り込みとかが多いんでしょうけれどもね、
うんうんうん、
もう始まってるチームは始まってるそうなので、
うーん、
うん、
なるほど、
そうですね、あとはどうなんでしょうね、まあ私自身はもうこっからはしばらくは高校バスケ、あとは大学バスケはもう9月からリーグ戦までないので、
うんうんうん、
やっぱまずはインターハイ注目ってところですかね、
どう、お前分からへん言ってたけど行けそう、見に、
あーちょっと厳しそうです、
ちょっと厳しいか、
行きたいですけどね、
そうか、
でもこれ前に紹介したかどうか忘れましたけど、アンダーの大会と被ってるので、
あーそう、うん、
またもや大堀の選手が3人だか2人だか出れない、
うん、あーそうやね、
インターハイ出れない、
これで負ける大堀はもう見たくないな、辛いな、ね、接戦で負けたりしてさ、
そうですね、
なんか辛い、
あとはまあ私がすごく見たかった愛知の桜ヶ丘の富永君も抜けることになるでしょうし、
そうやな、
うん、
観客どうすんねんっていうことやね、
そうですね、だからこのスケジュールの問題って本当に難しいとは思うんですけど、まあ、世界が相手ですからね、
なんとかしてほしいよね、
でほら2年後のインターハイがね、そもそも会場も確保できない可能性が高いとか、東京オリンピック関係であ
れどうすんの、
まあ、これははっきり言って日本のせいだからね、日本の中でどうにかしなくちゃいけないわけですけどね、日本が開催国にしちゃったからこうなったんで、別に開催国にしなきゃよかったのにとは思ってないですけど、まあそれが原因ですからね、まあどうにかするしかないですよね、
そうやな、
例えば新しく B リーグのために作られてる体育館なんかもね、あるわけだから、そういったとこなんかもうまく使えるようだったら使ったらいいのかななんて安易に考えたりはしますけれども、でスケジュールで言い忘れましたけど、 B リーグがまたそのスケジュールがね、前半発表されましたけど、ものすごいスケジュールなんですよ、
ちょっとさっき送ってくれてたやつ、
そうですそうです、土日やった後水曜日やってまた土日とか、
すごいよねこれ、
これおそらくですけど、
なんでこんなになってるの、
まずオールジャパンがあるから、その間できないじゃないですか、まずそれが一つ、だそこの分もどっかに詰め込まなきゃいけないっていう理由が一つと、あともう一個はいいニュースでもあるんですけども、代表が勝ち抜いてるんで、
はいはいはいはい、
そのためにっていうのもありはずますよ、あると思うんですよね、まあそういうところで多分、ホームアンドアウェイとかで試合数も増えてますし、国際試合でさえも、
そうやね、国際試合で
もオールジャパンあるから
だからな、
まだまだFIBA っていうのは、FIFA と比べると弱いらしいですよね、
あそうなんや、
要は FIFA の方はもう世界に権力があるので、やっぱそのワールドカップとかそういうワールドカップ予選とかある時に、例えば大学にしても、あと普段の所属チームにしても行くことを許すっていう、そういう流れになってるらしいんですよね、
FIFA の方が
サッカーの方は。
サッカーの方は許すってなってるの？
なってるみたいですよ。まあ、いろいろ制約あるかもしれないですけど、うん、自チーム離れるのも、うん、OK というよりも各国の、うん、そのスケジュールっていうのが、うん、要は、うん、そこと重ならないように、
はいはいはい、
FIFA の、 その国際試合に合わせてスケジュール組むというか、
なるほど、ね、
ちょっと言い過ぎですけど、うんうん、そういう風にこう動けるんですけど、
うんうんうん、
FIFA の方は今回形こそねホームアンダーウェイって形でこう少しずつこういいとこ取り入れて真似しようとして動いてるみたいなんですけども、
うんうんうん、
そうはしたものの、うん、なあフィーバーが勝手に決めた国際試合の日程なんか知るかっていう、
うんうんうん、
そういう感じで、
うん、
こっちはこっちで国のリーグの最中なんでそんなところに国際試合ぶち込むんじゃねえみたいな、そういう、
うんうんうん、
悪く言えばそういうスタンスなので、
うん、
だからなかなかこう、ね、招集しても参加できませんみたいな、ね、
なるほど、
だから多分今回のオーストラリアなんかももしかしたらそういうのあったのかもしれませんし、
そういうこと、ね、
他の国でもフィリピンとかでもどこでもそういうのは多分若干あると思うんですよ、
うんうんうん、
韓国も、
うん、
だからそういう意味では誰々が今回来れる来れないとかっていうのは別に手を抜きたくてそういうふうにあえてしてるかどうかっていうのは分かんないですよね、
うん、
本当にそういう仕方がない理由で来れない選手も本当はいて、
うん、
結果としてこうなってるだけであって、
うんうん
うん、そういう意味ではまだ日本はラッキーなのかもしれないですよね。
そうやな、
ただ単に、
なるほど、まあ、強制力まだ持ってないんかな、そういう意味ではね、うん、
だからスキージェルっていうのは、うん、ね、私最初何も知らなかった頃はいや試合たくさんあった方がタフになっていいんじゃないのとか思いましたけど、
うんうんうん、
なんかそういう問題じゃないんですよねきっとね。
そうやな。
高校生とかも1日2試合っていうのがそもそもどうなんていうのがね、だっていろいろあるわけですよね、
うんうんうん
うん、もういろんなやっぱり都道府県の決勝とか準決勝とかあの辺をこう一気にね、
うん、
なんか1日にやっちゃうとか、
うんうんうんうん、
なんかそういう都道府県もなんか若干あるとかないとかって話聞きましたんで、
そうやね、
うん、まあ見てる側としてはね両方見れて面白いのかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
決勝のことを考えてちょっとこう休ませるのか、いやこんな余裕ないだろうって言って準決力を使いすぎて決勝でこけるのかみたいなね、
うん、
どっちにしろあまりいいことないみたいなのもね、
そうやな、
いますからね、
うん、いやしんどかったな。でも僕らの時は、今はね1日1試合ですけど、
はい、
当時はインターハイの予選のね、
うん、
最後ベスト4に上がってからリーグ戦になるわけですけど、
はい、
これ1日2戦やってましたからね。
そうですよね、あと関東大会なんかも実際そういうの多かったですよ、うん、
多かったです。今は1戦でしょ、
あれどうなんでしょうね、1日2試合やってたりもするのかな、関東大会だと多分でも本当に2日間ぐらいとかでやっちゃうから、
うん、今は1戦、あれ近畿は2戦やりますね、
ですよね、だからその辺のところは、うん、多分全国かかってる大会とはちょっと違うから、
うんうんうんうん、
多分やっちゃうんでしょうね。
そういうことやろうね、
うん、
ちょうどあの松崎健人選手とかね、
はい、
あの時は洛南と延長するんですよ近畿で準決、
ほうほうほうほうほう、
でどうその時は東山でも洛南の方が強かって、
はいはいはい、
で育英対洛南が延長になって1点差とか、もう疑惑のジャッジがいっぱいあったんですけどもうあれはほんまにね育英勝ててたんちゃうかなと思えることもあったんですけど、まあまあでもね勝負は負けたんですけど、その時に決勝、うん、まあ育英に勝って決勝に行った洛南は東山と対決するんですよ、
はい、
で東山は準決が結構楽勝で勝ってて、
ほうほうほう、
でもみくちゃになった洛南は決勝で30点差ぐらいで東山にやられてましたけどね。
は
あ、だからやっぱりねそのなんかちょっともつれたりしたら一気にこう、
うん
うん、波が変わるというか、どう考えてもその年は洛南が目されてたんやけど、
うん、
うん、手前で揉めたもんやから決勝ぐちゃぐちゃみたいな、
あ、
うん、しかも延長やってちょっと空いてすぐ決勝やったから、
うん、
もう全然話になってなかったね、ゲームになってなかったね。
あ、
洛南の先生ももう怪我しない方がいいと思ったんでしょうね、先がないし、
うんうんうん、
まあいいだろうっていう感じでやったんやと思うんけど、
うん、
うん、大変やったね、あれはしんどそうやった。
そうですか、
うん、 アレクシスいたよ。
ああ
、あの時代、
あの時なんですね。
うん、あれとケントが同じぐらいやからね。うん、港やアレクシス。
うん、
うん、
今年のインターハイは能代工業がまた出てきたんでね。
そうやな、
楽しみですけどね。
うん、
うん、
やっぱ監督変わると変わるもんなんかね。
どうなんでしょうね、うん、まあ正直、うん、その能代は弱くなったとかって言われてた時に、
うん、
まあその留学生がどうこうって話はもちろん出てきてたんですけど、うん、一方で能代通の方とか能代出身の方々に言わせると、
うん、
これはちょっとその悪く言うわけじゃないみたいですけども、うんうん、その環境の問題なんで仕方ないんですが、
うん、
前は、
うん、
例えばこの前亡くなったその加藤博先生の頃とかは、
うんうんうん、
もうとにかく先生集めたのに先生がもう本当にあちこちに出向いて、
うん、
すごいやっぱやってたみたいなんですよね。
はいはいはいはい、
もうお父さんお母さんも俺がこいつを全国ナンバーワンの男にしますからみたいな感じで、もう本当に熱心で、で先生も本当に生徒一人一人にぶつかっていくみたいなね、まあ、ちょっと過激な内容もありましたけど、
はいはいはいはい、
結構そういうのがやっぱ多かったみたいなんですよね、
うんうんうん
うん、今やっぱなかなかそうもいかない部分もあるみたいで、
あ、なるほど、
うん、だそういった部分の差っていうのが出ちゃってる部分も正直言うと能代の場合はあるっていう話をですね。
ああ、そうなんだ、
うん、ちょっと聞いたことがあります。
小耳に挟んだわけね。
はい、
はんはんはんはん、
実際はそっちの部分の方が大きいんじゃないかって言ってる人は言ってますね。
そうだよ、
うん、
なるほどね、大きいもんな、うん、スカウト。
そうですね、
うん、
あとはちょっとね、うん、私の方が女子でね、うん、ちょっと注目してるプレイヤーがいるって言って何回かお話しした、
お聞かせて、
あれ聖夜湘南の、
うん、
宮由里奈選手っていう選手なんですけど、
うん
うん、まあ、インターハイで活躍するんじゃないかって言ったもののですね、
うん、
組み合わせ見たら、
うん、
なんと初戦で、
うん、
岐阜女なんですよ。
あ
いったーとか思ったんですけどね。でも逆にそこで活躍したら逆にものすごいブレイクっていうことになるかもしれません。
そうかそうかそうか。
ただ今年確か東海だと優勝が安城なんですよね。
安城優勝したんだ。
岐阜女じゃないんですよ。大岡でもないんですよ。だから去年一昨年ほどの、
うん、
その岐阜女の強さではないかもしれないので、
うんうんうん、
その宮選手っていうのが、ま、一番、まあ、神奈川では目立ってたんでね、多分マークもきついとは思うんですけどね。
宮選手、
宮由里奈選手、
宮、
うん、しかもその留学生と多分マッチアップする羽目になるでしょうから、
うんうんうん、
まあそういう意味でもね、ちょっと、うん、どこまで活躍できるのか分かりませんけど、
うん、なるほど。
でもね、すごいんですよ、その180ぐらいあるのに、
うん、
動きが鈍くないっていうか、
へえ、小器用に動くし。
そうなんですよ、だから体が重たそうに動かないので、そういう意味では、うん、おそらくですけど、私の予想ですけど、
うん、
大学に行かずに多分どっかのチームに入ると思います。
なるほど、女子 にあるパターン、
ね、うん、多分もうスカウト来てると思いますよ。
そんなに
奥山リリカ選手ほどの爆発力があるわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
しなやかにいろんなことができる選手なので、
うんうんうん、
面白いと思いますね。
宮由里奈か、
この選手はいいです、本当にいいですね。
あ、そう、
はい、
なるほど、
まあ、注目選手として上がってはくるとは思うんですけどね、ただ初戦が岐阜城はちょっと痛いなと思って、
うーん、
またその安城学園がどこまで行くか、で去年インターハイの時にね、
うん、
ラーメン屋でっていうのがありましたけども、まああれは安城の選手じゃなかったですけど、
うん、
まあ
保護者とね、
うん、あれはもうね、ウィンターカップだと決勝まで行っちゃいましたし、面白いですよね。
面白い縁やったね、あれは本当に、うん、聞いてくれてんのかな、しかし、
そうですね。
いやちょっとやっぱり、うん、もし聞いてくれてんやったらぜひコメントくださいよと。
そうですね、
あの時の騎士と門吉ですよと、
はい、
ねえ、一緒にどんちゃん騒ぎしたじゃないですかってね、仲じゃないですかって言ってね、コメントいただきたいよね。
そうですね、
なるほど、インターハイは楽しいな。
あとだ、そういう意味では、うん、あとは男子なんかだ と、新潟の開志国際あたりがかなり出てくるんじゃないかなとは思ってますけどね。
あ、そう、
ただ一つ懸念されるのは、うん、結局低気圧の学校が連続で出ていて、うん、全国の場を経験してないのでインターハイはですね、
開志国際、
開志国際、低気圧の学校が出ちゃってるから、あでも2校出れたんでしたっけ、出てないですよね。
広島って言ったらもういないんか、1年生
広島、
広島インターハイに開志国際出てるよね。
あ、そっか、広島インターハイに出てんのか。
うん、だあれの時の1年生はまだ残ってんじゃない。
あ、残ってるか、うん、それが3年生になってるんだ。
そうそうそうそうそう、
そうだそうだそうだ、うん、じゃあ大丈夫かな、うんうんうん、まあその場を経験してるしてないとかね、
あるよね、
まあ、そういった部分とかが、うんうんうん、まあでもあのぐらいのレベルの一つになっちゃうと、そういうの関係なくやっちゃうのかもしれないですけどね。
やっちゃうかもしれへんよな。
うん、やっぱこういう時に留学生いると強いじゃないですか、確率にゴールしたら点取ってくれるから、
うん、
なんかシュートが入んない、シュートが入んない、浮き出しだって打つっても、うん、結局そこに入れると、
うん、
まあ、相手も留学生がいたらそんなにうまくいかないかもしれないけど、
うん、
確実に点取れるパターンっていう、しかも一番硬いゴール下が強いっていう、ね、
うん、
そういう武器があるので、
しかもショットを打って、
はい、
外れたシュートが2点になる可能性が高いもんね。
まあそうですね、
相手に留学生いなかったら、
うん、そうですそうです、だから割とそこは自分たちのペースをつかみやすい、
そうよ、
はずなんですね。
シューターの気持ちなんて考えたらだいぶこう甘えられるよね、うん、
そうですね、
気持ち的にはで、
うん、
うーん、そうやな、でもそのレベルでポロポロポロポロ外してたらそうはうまくいかへんよね。
であとは今年神奈川の桐蔭学園、桐光学園も、
うんうん、
あの関東では準優勝してるし、
うん、
結構いけるかなと思ってたんですけどね。であとこのジュニアとかの選手が抜けちゃうってことも考えた時に、
うん、
チャンスあるかなと思ってたんですけど、
うん、
いかんせん組み合わせが良くない。
え、どこ、
ちょっと忘れちゃったんですけどね、これヘッドフルと1回戦で負けるかもしれないっていうところが相手だったんで、あれどこだっけな、ちょっとね組み合わせが良くなかったです。
そうなん、
よっぽどね2位で出てる東の方がチャンスがあるような組み合わせでした。
そうなんだ、
どこだったっけな、
ちょっと待ってよ、今、はい、見ますよ、よいしょよいしょ、はいはいはいはい、はい、出ました、これかな、はいはいはい、出ました、ね、どの辺、右左、
右上だったような気がするんですけど、
右上、
あれ違ったかな、
うーん、あったあったあった、右下よね、
右下か、
東海大札幌、
あ、そうそうそう、これはねちょっと強い、
あ、強いんだ、
あ、去年のメンバーが抜けてたらちょっと分かんないですけど、去年強かったっすもん、
メンツはすごかった、最強って言ってたらしいね。
そうですね、私は直接見ましたから、あの育英が白鵬大に来て練習試合してる時に、
うん、
あのインターカップ直前に、
うん、
で育英と白鵬がやった後に、うん、その後に白鵬とやってたのが東海大札幌だったんですよ、
ほうほうほうほう、
で白鵬相手に接戦してたんで、
うそ
ー通用と思って、まあ、もちろんハーフゲームですけどね、結構いい試合してたんですよ。
そうなんや、
はい、
東海大札幌か、そんな強いんか、
まあ東海大札幌って言うとなんかちょっとねあれですけど、東海大4校といえばもう本当に強いっていう印象がありましたからね、
うんうんうん、そうやんな、
はい、
東海大4校、うん、
あれ先生もあれ長野さんでしたっけ、名前忘れちゃったな、
あ、長野先生ですよね、
ですよね、
うん、
うん、
え、今も長野先生見てはんのかな、
うーん、変わってないと思うんですけどね、
どうなんだろうね、これがいつのやつなのかよく分からんけど、長野先生の名前がないんだよね、
あ、違ったかな、でもなんかあのパナソニック関係の人だったはずなんですよね、
佐々木さん、
あ、佐々木睦美さんだったかな、
うん、佐々木睦美さん、はい、うん、
そうだ、
うん、やっぱりそうなんや、え、長野先生じゃあどこなん、札幌日大、
あ、そっちに変わっちゃったのかな、
札幌日大だ、
札幌日大もねいい選手出すんですよ
ね、
インターハイにはね結局その札幌がある、うん、東海で札幌があるんで出れないんですけど、
うん、
大学のね、うん、一部や二部のチームに結構送り込んでくるんですよ、関東の。
そうなんや。
ところどころに誰この人と思って見てみると、
うん、
あー札幌日大出身なんだっていうのが、結構いますね。
そうなんだ。
いい選手育ててますよ、やっぱり。
あ、札幌日大だ、長野先生。
北海道もあれ、なんかこう道内の大会が大変なんですよね、距離があって。
そうやろうな。
だから地区をちゃんといくつかに分かれてて、地区の中で本当にベスト4ぐらいに入んないと、うん、道内大会に道大会に出れないようになっていて、だって年に何回もあんな稚内とか、うん、釧路とかの方の人がしょっちゅうそんなね、
そうや
ん
な、
移動するだけで1日がかりなのに、だかなり大変なんですよね。
そうやろな、移動は飛行機
どうなんでしょう ね、
ね、僕ちょっといまだに北海道の距離感が分かんない。
いやでも正直釧路から札幌まで行こうと思ったら、
うん、釧路札幌間が400キロとかあるんかな。
だから多分大阪から下関ぐらいの距離とかあるんじゃないですか。
やっぱ400はあるんやな。4500
ある。飛行機で行くしかないですよね。
飛行機やろ。
いや、あのね、釧路の方で一番強い学校にいたっていう人はちょっと友達というか、
うん、
昔会社の後輩でいたんですよ、
うんうんうんうん、
でやっぱその釧路の方では筑流の1位とか2位になって、うん、よく札幌の本堂大会とか言うのかな、
うんうんうん、
なんかそっちの方には行ったりはしてましたとか言ってたんですけどね、その時はやっぱ飛行機だって言ってました。
あ、やっぱそうなんだ。
はい、
そうやろうな。もうウィンターの予選とかも雪で行かねえのじゃん。
いや本当そうです
ね。
だいぶ早い時期にだからやるんでしょうね。
あ、そういうことや。
おそらく、まあ、9月とか10月にはやってるんじゃないですか。こっちだって実際早かったりしますもんね、ウィンターカップの決める試合だけは、
はいはいはい、
実は
兵庫も9月やからな。
まあそういう意味でね、まあ、いろんなチームがちょっとインターハイはだからどこが優勝するのかっていうのはね、なかなか見えないですけど、
見えないところをあえて言うならっていうのないの？
そうですね。でも私ちょっと今まだトーナメント戦じっくり吟味してないんでわからないんです
けど、そうかそうか、
こういう時にまず北陸が強いですよね。抜けないじゃないですか、そのチームメイトがあまり代表で。だから北陸とかはやっぱりある意味ベスト8まではまず行くっていう印象は、あとはまあ東海大諏訪、あ、でも東海大諏訪も結構組み合わせ的になんかどっか強いとこと早く当たっちゃうんだったっけな。
そうなの。
ちょっとね、すいません、ちょっとねトーナメント戦見てないんでちょっと何とも言えないんですけどね。
ちょっと今ね東海大諏訪を探してるんだけど、あたたたたた、1回戦がね近大付属、
はい、
2回戦がおそらく、あー科学技術、いやどうでる、桜ヶ丘対科学技術やねんけどね。
でもね、桜ヶ丘も富永いない
から、富永いないからね、
うん、まあでもね留学生いますけどね。
いや今年の科学技術はやってくれるでしょ。
はい、
強いよマジで。
多分ね留学生いるって言っても、
うん、
どっちかとその白い方の留学生で、
うん、
私があのカップで見たんですよ、ニューイヤーカップで、
うんうんうんうん、
そんなにちょっとモチラミンほどすごいではないですね。
ああそうなんや。
うん、スピードで上回ることができれば。
なるほど。
オリブロックショットをこうかますようなタイプではないので。
おお、いいじゃない。
うん、いけるかもしれないですよ。
いけるかもしれない。もっとないの、科学技術のなんか、
あと
この応援になるような情報。
そうですね。とりあえず
東海大諏訪は、東海大諏訪
は桜ヶ丘ネタでいいんですよね。
あ、桜ヶ丘ネタでいいよ。
あのエイトクロスをやるんで、
うんうんうんうん、
もう見てましたけど、とにかく裏パス大好きですね。
あ、そうなんや。
結局、
うん、
初め裏に行くと見せかけて前通る、
うん、
そのパスが入ると一番ファールももらえるし、
うんうんうん、
そこ入ればもうゴールに一番近い位置でボールもらえるわけだからいいんですけども、
うんうんうんうん、
でもそこはやっぱり強豪校だからそこへ行かせないってボディチェックをしますよね、
うんうんうん、
その時の裏にパッて入るのが早かったりとか、
なるほど、
それを同時に2箇所とかでパッパッパッてやりながら来るんで、
うんうんうん、
どっかにほころびができるわけですよ、
うんうんうんうん、
その後またすかさず次にスクリーン行くとかっていう、その動きがもうとにかく常に それは永遠にやり続ければどっかでうまくできるだろう、ボール入るだろうっていうスタンスなんで、だから本当に集中力要求されますよね。
なるほど、守っててもね。いやー、なんかそのモン吉の話聞いて、
はい、
桜ヶ丘を思い出した。福島のやっぱりさ、その表でカッティングして表で取れたら、はい、もうこのプレーで、はい、表をボディチェックされたらこの裏プレーっていうのがもう決められてるみたいに早かった。
そうですよね、
うん、あの体の翻し方がもう流れるような裏やもん。
そうなんですよ。
あ、ぶつかった、バンプしたと思ってもすぐ
そうです、
くるりって回ってそのまますぐ裏、もう振り返ったら飛んでるもん、パス。
だからよくコーチが、うん、あの監督さんが、
うん、
裏だ裏とか言って、よくそこ裏なんだよとか言ってるのがよく聞こえましたから、
ね、うん。いやでも表で取られたらより危険やしね。
そうです、
ちっちゃくてもやっぱりさ、あの突破力でね、
うん、
カッティングしてきてもそのまま持っていかれたらファールするしかないもんな。
しかもですよ、留学生もいるから、そこだったら前取られようが裏取れるがどっちみちこう、
うん、
もうダメじゃないですか。
そうやね。
だからガードとフォワードでこうそういうプレーを繰り返していく中で、うん、そこで1番目2番目がダメぐらいの時に3番目ぐらいで留学生が今度カットしてくるんで、
うんうんうんうん、
結局そこで嫌でもボール入っちゃうわけですよ。
なるほど。
だから桜ヶ丘の、まあ、こういっちゃなんですけど、うん、私もあの、うん、そのエイトクロスの勉強するために教材買って見てるんですけど、やっぱりね、
うん、
もうその一つ一つの動きっていうのはもちろん武器にはなるし、
うん
うん、まあ、制限時間あるとは言ってもやり続けてればどっかでボールは入るだろうっていう、それもあるんですけど、
うん、
やっぱりね、桜ヶ丘のエイトクロスの強い秘密は、うん、やっぱりその一発目二発目ぐらいがダメでもその次に留学生があるっていうところがやっぱりね、あのさらにこれちょっと、まあ、無敵じゃないけど、
うん、
ちょっと無敵に近づけるその一つの要因になってるので、
うんうんうんうん、
ここでさらに留学生もいるのは反則だろうってぐらいのですね、
うん、
戦術化してますよね。
なるほど、
うん、
強いわけだ。そして
そ、ね、
富永のあのなんという手腹の速いシュート、あーと思ったらもうすぐ打つし早いよね、シュート。
だから結局富永がいなくてもどっからでも点取れるシステムっていうのは作っておきつつも、さらに点を取れる富永と留学生がいるんですから、これは強いですよ。それでも2位になっちゃうっていうことは中部第一どんだけ強いんだって話なんですけど、
ね、中部第一ほんま強いみたいやね。
はい、
すげえな。どれぐらい点差空いてんのやろ中部第一と。
ねえ、どうなんですよね、
これは知りたいな。そして勝ち上がると、うん、もし桜ヶ丘に勝つと、
はい、
東海大諏訪、
近代付属
東海大諏訪は近代付属でいいよね。あ、近代付属東海大諏訪でいいよね。
はいはい、
ね、
申し訳ないですけどそうだと思います
ね。え、東海大諏訪はどうやろう、
はい、強いっすね。
強いよね。
埼玉カップ、まあもう私も埼玉カップでしか見てないんで分かんないですけど強いっすよ。
うーん、これ1個前から A チームやからね。
まあなんかやっぱり、ね、隙がない感じのチームですよね。
うーん、穴がないというかね。
負けたらそれは相手が本当に強かったからだから仕方ないよっていう。
うんうんうん、淡々とバスケット押し通すタイプですか。
うん、そうですね。
うんうんうんうん、
なんかバランス取れてるし、
うん、
ガードは速いし、
うん
うん、なんかどっからでも攻めてこれるしっていう感じもありますしね。
うんうんうんうん
うん。うん、
そつない感じやねんな東海大諏訪。
そうですね、まあ、インターハイのこう予想シリーズっていうのはもうちょっと後にね、ちょっと大々的にやっていただくとして、
うん、そうやね、
ちょっとなんか
今日はちょっとこれぐらいで置いとく、
頭に浮かんでくるラインでの話ですけど、
うんうんうんうん、
うん、まあそんなところですかね。まだ福岡第一とかね、まあ、うん、それこそいろんなチームの話があるわけです
。報徳もあんねんけどね、まあ、これは次回のキリちゃんに置いとったのかしゃあないから。
そうですね、
ね、
あの私も飛び込めたら飛び込みたいですけど
ねえ、まあ、これぜひちょっと飛び込んでもらうな、
うん、
うんうん、
まあ、ちょっと東北のチームに活躍してほしいなっていうのはちょっとあるんですけどね、あとね。
そう、なんで東北のチーム。
いや、 やっぱりね、東北のチームちょっと好きなんですよね、うん、やっぱ走るしディフェンスしっかりやるしっていう。
そうやな、
まあ、ちょっとイメージとして学生らしいって、これも大人が勝手に決めたイメージですけど、でもなんか別にそういうつもりでやってるかどうか抜きにして、
うん、
なんかそういうはつらつとした、
うん、
ね、
うんうんうん、
チームがすごく多くて、
うんうんうん、
私は大好きなんですよね。
なんで東北はああいうバスケットに育つんやろうね。 俺、ね、多分ユニフォームさ真っ白着せて、はい、片方真っ黒着せて、
はい、
どれが東北でしょうって言われたら結構俺分かるかもしれへん、ある程度。それの一番最たる特徴ってパスのトランジションで、レシーバーの用意がもうすでにできてるところ、インサイド入った、詰まった、出てきた、出てきた、出てきた、ポンポンみたいな、パンパンパンみたいな、あれがね、
そうですね、
名声なんかもう最たるもんやね、ほんまに。
ちっちゃくて早い子か、でかくてずんぐりむっくりな子かっていう、なんか両極端なイメージが、ごめんなさい、これ本当に勝手なイメージですけど。
いやいや、でもそんなんやね、なんか東北はイメージがね、パパパパパパシャン、パパパパパパシャンって感じ、パスのトランジション早いね、なん
だ、そうですね、
全国レベルだ、まあ、あんなことできるんやろ
う、そうですね、まあ、東北大会は明星が優勝したみたいですけど、まあでも福島南も今年もなんか結構強いみたいだ
し、そうなんや、
まあでも去年ほどのインパクトではないとは思いますけど、去年おととしほどではないんですけど、
去年おととし強かったもんな、
まだまだ強いみたいです
し、なるほど、
まあ東北の大会なんてもね、まあよく動画で見たりしてるんですけど、やっぱ能代と明星の試合っていうのはやっぱ面白いですよね。
そうやな、能代明星一番面白いかもしれんな、
まあ昔で言うと仙台対能代みたいなもんですから、
やり
あと仙台は、あとあの東北は清和学園っていう学校がね、
お
う、あのこれもあの佐藤先生の教え子が
ほうほうほうほう
コーチをやってるんですよね、
うん、
ヘッドコーチとアシスタントコーチ両方とも、当時の仙台高校出身なんですよ。
あ、そうなんや、
はい、あの私たちの多分年齢的には5個下ぐらいの人たちなんですけど、あの柏倉選手とかがちょうどポイントガードとかいた頃の、
はいはい、
シューターだった阿部選手、阿部っていう、もう当時からね、あのスリーポイントラインよりね 3,4 メートル後ろからスリーポイント打つっていうとんでもない、当時仙台高校って8番がスリーポイントシューターがつける番号だったんですけど、
あ、そうなんや、
そのもう本当に8番の看板スリーポイントシューターの阿部っていう人がそのヘッドコーチをやっていて、でアシスタントコーチが、あの志村選手とかが仙台で優勝した時にセンターをやってた佐藤拓選手、
あー覚えてるよ、
仙台から確かあの日体大に行って、日体大の後大塚商会かなんか行ったんだったっけな、でその後選手としては早めに引退したのかな、なんかどっか一回プロチーム行ってたはずなんですけど、早めに引退して、でそれが清和学園、前はね女子が強くて、女子はよくねインターハイに出るチームだったんですよ。
そうやんね、今もちゃうの、
今も女子は結構強いはずなんですけど、男女はだから揃って清和出るのかな、で本当に何年か前に共学になって、で男子も当然そういう人たちがコーチやってて、まあ、集めたりもしてるんだと思うんですけど、もしかしたら選手集めに関しては明星よりも熱心にやってるかもしれないですね、まずは地元からっていうところで。
そうやね、あ、清和女子出てるわ、
はい、もう清和はでも本当私たちの頃からずっと強かったですからね、女子は。
そう
やな、宮城といえば清和学園だったんで、まあそんな風にもなってきてるんでね、清和学園のバスケってもちょっと私まともにはまだ見てたことないんですけど、多分ねガッツある選手が揃ってるチームなんじゃないかなと思うんでね、ちょっとここのバスケも非常に私興味あります。
なるほど、
はい、
なるほどね。女子は女子、
女子はですね、まあそれこそやっぱり安城学園がね、やっぱりちょっと面白い存在かなとは思っているのと、あとはやっぱり関東の人間としては八雲学園ですね、奥村選手が今年は3年生になって、
リリカ選手、
なんかテレビでもちょっとやってたじゃないですか、まあ学校がバスケを講義として認めていて、でなんかもう伝統としてもうそのメンバー入りできない選手はもうスタメンの選手のために働くっていう、これがもうこのチームの中にいるあなたの役割だっていう、なんか会社のようなね、
すごいな、なん
かこう組織になっていて、だからシューティングで2人組ってやってもずっと選手の方がずっとこう
シュート打ち続けると、
控えの選手がずっとパスしてるみたいなね、ある意味社会の仕組み、世の中とはこういうものなんだっていうのを理解させようとしてるっていう方針なのか、別に何が正しいっていうんじゃないですけど、こういう方針の学校があってもね、 まあ、選手たちがどういう気持ちなのか、うんうんうん、そうならないためにさらに必死にやるって選手もいるんでしょうし、
うん、
今の自分を受け入れるんだって言ってね、
うん、
それでも私はチームのために働くんだっていうね、うん、そういう気持ちを持って、
うん、
選手スタメン選手のためにっていう風にねけなげに働いてくれる選手も出るんでしょうし、うん、
なるほどな、うん、すごいよね。なんか体育館にすごいあの優勝フラッグみたいなのがバババババって飾ってあったね、
うん、だから全国にはどうしてもねベスト4にはよく入ってたものの、
うん、
やっぱりあのそれこそ明星とかね、
うんうん、
あと何より東京成徳がずっと強かったですから、
うん、
吉田麻美選手がいるもっと前からも、
うんうんうんうん、
だからなかなか全国には出れないものの、
うん、
とのベスト4ぐらいの常連というか、
うん、
8ぐらいの常連にはずっと前からなってはいたようなんですよね、
うん、なるほどね。でもすごいよね、うん、2位とか3位とかであり続けることもすごいよね。
そうですね、
同じ地区エリアでね、
うん
うん、そっか。で神戸龍谷があそこに入ってるんですよ、まあうん、開志国際のところに。
女子強いでしょうね、龍谷選手
ね。でね僕ここは期待してるんですよ。
はい、
一里さんが先。
はい、サンダーバーズさん。
はい、サンダーバーズさん、はい、鹿児島純真女子が1回戦で2回戦がアレセイヤと岐阜城が勝ったとこ。
うーん、これねアレセイヤとやったら面白い、盛り上がりますね。
うーん、
我々と岸さんとの間で。
いやーほんまね、神奈川対兵庫の対決になってほしいね。
ですよね。
うーん、いいよ一律尼崎。
いいですよね。
いいよ、センターの5番の子を何度も言
う
てるけど、なんか、うん、しっかりしてるなこの子は。リバウンドのセカンドショット結構ねタフなやつをねじ込むという女子には珍しいタイプですよ。
あとちょっとね気になったのがカタリナ、聖カタリナがまた久々になんか、
はい、うん、
端に入ってません？
第3シード入ってる
です
ね。あ、第4シードか、1、2、3、うん、
カタリナがまたもしかしたら今年上位に食い込んでくるかもしれないなっていう、うん、
これは何、中国大会1位ってこと？
多分そういう、四国中国で1位ってこと
か。あ、四国大会か。え、
愛媛だから。でも四国だから別に4位に入るとかあんのかな。
いや、どうなんやろね、なんで第4シードなんやろ。
ちょっとその決め方を私忘れちゃったんです
よ。俺も忘れた。そうなんや、でもとにかく第4シード入ってるもんな。
そうですね、だから実際ほら今あの JX で活躍してる三田崎沙織選手が引退した後、
うん、
あともう1回ぐらいはちょっとベスト4とかに入ってたメンバーの時がありましたけど、
うん、
それ以降はちょっとね最近目立たなくなってたので、
うんうんうん、
私は結構いいチームだなって思って前からずっと思ってたんですけどね、
うん、
またなんか出てきてくれるといいなと。
そうやね、
うん、
いやーこれ楽しみ。
あ、そう、カタリアはだから今大学3年か4年生の子たちが、
うん、
高校3年生の時に強かったんですよ。だから3年前か4年前ぐらいまでの時までは強かったんですけど、
うんうんうん、
ここのとこちょっとね全国出てもあんま勝てないっていうのがちょっと続いてたんでね。
うんうんうん、
あとは沖縄のチームがまたね、
うん、
今回ちょっとあの高難じゃないはずです、確か富城だったか
な。そうなの。
確かね、あれ確かに高難じゃないんですよ。沖縄は確か男子、
あ、男子、
はい、
男子は
あれコザでしたっけ、
あ
れコザ、トミングスクどっちだったっけな、優勝したの。
県立西原、西原、
これ女子ですよね。あれ男子が2、
あ、これ女子か。男子はコザ
ですよね。
うん、
でコザっていうのが、
うん、
ちょっとこれ沖縄の方すいません、情報間違ったらすいませんけど、
うん、
あの有名な浅戸さんって監督、
うん、
あの方が今外部コーチで来てるという話を聞いたことがあります
ね。
あの人が行くといつも沖縄で優勝すると言われている。まあ、去年は高難が出てましたし、
うんうんうん、
その浅戸先生が指導してた、うん、あれどこだったっけな、前原だったっけな、どっかそこは決勝あたりで敗れるみたいな感じだったんですけど、
うん
うん、まあ、去年まで高難ね、あの有名な選手とかいましたからね、強かったですからね、
平選手か、
そうですね、平君とかいましたけど、今年はとうとう小座がまた出てきましたね。小座中学も強いですね。
小座中強いもんな、
はい、 また私面白い沖縄バスケが見れるといいなと思ってるんです
けど、ね、僕らの時は良かったね。
あのまたしてググるなんてとんでもないプレーするのもいたし、
えそんな、なんか、なんか YouTube かなんか見たな、それ。
そうですね、宮城君ってところだったかな、まあ、私と私の代ぐらいの時に私の1個下ぐらいの子がそれ確かやってて、
あそう
なんで君だったっけな、生瀬たこな、うん、であとはもう上から当たるディフェンスと、
うん、強烈な速攻と、
そうですね、
うん、
まあ今世間で言われても沖縄バスケって多分それのことだと思うので、
うんうんうん、そうやな、
うん、
いやー楽しみだね、楽しみ楽しみ、
うん、なんだかんだ言って結構長くお話ししてしまいました。
いやほんまやね、ちょっと、
はい、
1時間15分ぐらい喋っちゃってるわ。
おう、
おい行き過ぎた、楽しい、うん、ちょっと待って、もう一回やろうな、でもこれ、
はい、
インターハイも練り込もうな。
いやこれはもうちゃんと、うん、見ながら、うん、しっかりと勝敗でこれね、4つからどこが出てくるかってところをちゃんと、
そうやね、
はい、
うん、皆さんもお楽しみにしててくださいよ。うちの自慢のキリトモモン吉がマニアックな情報を集めてきて次回紹介したいと思いますので、うん、楽しみにしててください。さあ皆さんも292回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.